私は結局、一人で考えて、一人で行動するより他はないのだと思うと、涙が出てきます。生まれて初めてのことなのですから。この難しいことを、周囲のみんなから祝福されて仕遂げる方はないものかしら、と、ひどくややこしい代数の因数分解か何かの答案を考えるように思いを凝らして、どこかに一箇所、パラパラッときれいに解きほぐれる糸口があるような気持ちがしてきて、急に陽気になったりなんかしているのです。けれども、肝心の MC の方で、私をどう思っていらっしゃるか、それを考えると、しょげてしまいます。いわば私は、押しかけ、なんというのかしら、押しかけ女房と言ってもいけないし、押しかけ愛人とでも言おうかしら、そんなものなのですから、MC の方でどうしても嫌だと言ったら、それっきり。だから、あなたにお願いします。どうか、あのお方に、あなたから聞いてみてください。6年前のある日、私の胸にかすかな淡い虹がかかって、それは恋でも愛でもなかったけれども、年月の経つほどその虹は鮮やかに色彩の濃さを増してきて、私は今まで一度もそれを見失ったことはございませんでした。夕立の晴れた空にかかる虹は、やがて儚く消えてしまいますけど、人の胸にかかった虹は消えないようでございます。どうぞ、あのお方に聞いてみてください。あのお方は本当に私をどう思っていらっしゃったのでしょう。それこそ、雨後の空の虹みたいに思っていらっしゃったのでしょうか。そうして、とっくに消えてしまったもの。それなら、私も、私の虹を消してしまわなければなりません。けれども、私の命を先に消さなければ、私の胸の虹は消えそうもございません。お返事を祈っています。上原次郎様、私のチェホフ、マイ・チェホフ、MC。私はこの頃、少しずつ太っていきます。動物的な女になっていくというよりは、人らしくなったのだと思っています。この夏は、ロレンスの小説を一つだけ読みました。お返事がないので、もう一度お手紙を差し上げます。この間差し上げた手紙は、とてもずるい蛇のような感覚に満ち満ちていたのを、いちいち見破っておしまいになったのでしょう。本当に、私はあの手紙の一行一行に高知の限りを尽くしてみたのです。結局私はあなたに私の生活を助けていただきたい、お金が欲しいという意図だけ、それだけの手紙だとお思いになったことでしょう。そうして私もそれを否定いたしませぬけれども、しかし、ただ私が自身のパトロンが欲しいのなら、失礼ながら、特にあなたを選んでお願い申しませぬ。他にたくさん私を可愛がってくださる老人のお金持ちなどがあるような気がします。現にこの間も妙な縁談みたいなものがあったのです。そのお方のお名前はあなたもご存知かもしれませんが、60過ぎた 独身のおじいさんで、芸術院とかの会員だとか、なんだとか、そういう大師匠の人が、私をもらいに、この山荘にやってきました。この師匠さんは、私どもの西方町のうちの近所に住んでいましたので、私たちも隣組のよしみで、時たま会うことがありました。いつか、あれは、秋の夕暮れだったと覚えていますが、私とお母様と2人で自動車でその師匠さんのお家の前を通り過ぎた時、そのお方がお一人でぼんやりお宅の門のそばに立っていらして、お母様が自動車の窓からちょっと師匠さんにお会釈なさったら、その師匠さんの気難しそうな青黒いお顔がパッと紅葉よりも赤くなりました。恋かしら。私ははしゃいで言いました。お母様を好きなのね。けれども、お母様は落ち着いて、いいえ、えらいよかった、と独り言のようにおっしゃいました。芸術家を尊敬するのは、私どもの家の家風のようでございます。その師匠さんが先年奥様を亡くなさったとかで、和田のおじ様と謡曲のお天狗仲間のある宮家のお方を介し、お母様に申し入れをなさって、お母様は和子から思った通りのご返事を師匠さんに直接差し上げたらとおっしゃるし、私は深く考えるまでもなく嫌なので、私には今結婚の意思がございません。ということを何でもなくすらすらとかけました。お断りしてもいいのでしょう。そりゃもう私も無理な話だとは思っていたわ。その頃師匠さんは軽井沢の別荘の方にいらしたので、そのお別荘へお断りのご返事を差し上げたら、それから2日目に、その手紙と行き違いに、師匠さんご自身、伊豆の温泉へ仕事に来た途中で、ちょっと立ち寄らせていただきましたとおっしゃって、私の返事のことも何もご存じなく、出し抜けに、この山荘にお見えになったのです。芸術家というものは、おいくつになっても、こんな子供みたいな気ままなことをなさるものらしいのね。お母様はお加減が悪いので、私がお相手に出て、品までお茶を差し上げ、お断りの手紙、今頃軽井沢の方についていることと存じます。私、よく考えましたのですけど、と申し上げました。そうですか。とせかせかした調子でおっしゃって、汗をお拭きになり、でもそれはもう一度よくお考えになってみてください。私はあなたを、何と言ったらいいか、いわば精神的には幸福を与えることができないかもしれないが、その代わり物質的にはどんなにでも幸福にしてあげることができる。これだけははっきり言えます。まあ、ざっくばらんの話ですが。お言葉の、その幸福というのが、私にはよくわかりません。生意気を申し上げるようですけど、ごめんなさい。チェホフの妻への手紙に、子供を産んでおくれ、私たちの子供を産んでおくれって、書いてございましたわね。ニーチェだかのエッセイの中にも、子供を産ませたいと思う女という言葉がございましたわ。私、子供が欲しいのです。幸福なんて、そんなものはどうだっていいのですの。お金も欲しいけど、子供を育てていけるだけのお金があったら、 それでたくさんですわ。師匠さんは変な笑い方をなさって。あなたは珍しい方ですね。誰にでも思った通りを言える方だ。あなたのような方と一緒にいると、私の仕事にも新しい霊感が舞い降りてくるかもしれない。と、お年に似合わず、ちょっとキザみたいなことを言いました。こんな偉い芸術家のお仕事を、もし本当に私の力で若返らせることができたら、それも生きがいのあることに違いないとも思いましたが、けれども私は、その師匠さんに抱かれる自分の姿を、どうしても考えることができなかったのです。私に恋の心がなくてもいいのでしょうか。女の方はそれでいいんです。女の人はぼんやりしていていいんですよ。とおっしゃいます。でも私みたいな女はやっぱり恋の心がなくては結婚を考えられないのです。私もう大人なんですもの。来年はもう30。と言って思わず口を覆いたいような気持ちがしました。